二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。今年は岩手県誕生150年の節目です。初の民選知事となった国分賢吉は二戸の偉人の一人。番組では国分賢吉について深くお話を聞いていきます。飾らない人柄で人々に愛され、先進的なアイデアと知識で岩手県の農業を盛り上げたという国分賢吉。知事としてのエピソードも実に人間味あふれるものばかりでした。先週に続き二戸歴史民俗資料館稲葉さんにお話を聞いていきます。
なんていうか、時代の流れっていうか時の流れがどんどんそっちにやっぱりこう傾いてるの分かってるから、
はい、
やっぱりねその辺どうやってこうみんなに、抵抗なくいろいろこうやるかっていうのをやっぱりこう考えながらやってたと。
おー、はいはいはいはい。
昭和22年、
22年、はい、う
ん、知事さんになって、うん、登庁します。
はい、
登庁して給仕係に怒られます。
え、国分賢吉が怒られたんですか？
怒られた。なして
給仕係にですか？給仕係にですよね、
うん、なして
なんか勝手にやっちゃったのかな。
おお、うん、それっぽい、それっぽいけど、
それっぽいことですか、
うんうん、でも何やって怒られた？
そこですね、
うん、普通はねあんまり怒られねえと思うんだけど、でも場所が場所だからね、うん、
あ、うん、なんかそれこそ出がその農家とかの感じだから、
うんうんうんうん、
わかんないですけど自分のことをもうなんかお茶勝手に自分のやつ入れちゃったみたいな。
ああ、もうあるかもしれないけど、はい、実は朝8時前に登庁した。めっちゃ早起き。
本当はその8時
ですか？8時からだったらよかったかもしれない、はい、8時前にもう行っちゃった。
知事ですよね、
知事さん、
知事が。
でもほら農家だから農家も8時って言ったらもう昼間だよね。
そうですね、うん、もうもっと前に起き
てるん
です
よ、ね、うん、そうそうそうそう。だからやっぱり8時前に出勤しちゃって、
はい、
で給仕係に怒られで、はい、そのおごられたその理由っていうのが、
はい、
そこは百姓眠るどこでねって怒られだって。
あ、へー、
知事さんの椅子に彼が座ったらですよ。
はあはあ、あ、そういうこと。
そこは百姓眠るどこでねって言われた。
へー、いやいやいやいや、
うん、だからそれぐらいなんかこう知事さんっていう感じじゃなかったんだね、
うん、
普通に多分言った。
そうなんですね、うん、知事だからどうのこうのじゃないんだな。
だって国分賢吉さんはそういう人じゃない
の、うん、ってことなんでしょうね。
そうそう、求人係に怒られたって聞いたから、いやまたかわいそうだなと思ったけど、でもまあ、うん、それもありだろうなと。う、ね、彼だったら
早く来ちゃっただけなんですけどね、
う
ん、
そうそう、ちょっと早く来ちゃった、うん、1時間ぐらいね。
お、まあ、でもよりこうみんなから親しまれてたのは分かりますね。
はい、うん、まあ仕事は一生懸命だし、
うん、
ただそのやっぱりいろんなことを相談しに来るから、うん、農家の人たちが直接、うん、知事さん知事さんって来る、
はい、
だから知事さんにもなると東京から役人とか結構来るんですよ ね、
そうですよね、
会いに知事さんに挨拶したり、うん、会いに来たりする、うん、でいろんなそのパイプを使ってやっぱりこう来るわけだから、いろんなそのお願い事だったり、うん、いろんな依頼だったりしたりされたりするような感じで来るんじゃないですか、うん、そういう偉い人たちが、うん、
ですよね。
でも彼にとったらやっぱり農民一番だから、そういう役人をそっちのけで、いや俺はのべが土出さなくなった、どやすべどやったらいいがべっていう相談を親身に聞いて、そりゃ餌がいくねんだ、餌ちゃんと煮でからけだがとか、いろいろ指導するわけですよ、
はいはいはい、
そういうことをやってるから役人さんが待ちきれなくてもう怒って帰ったっていうこと結構ある。だから何のために東京から来たっていう、
は
い、
そうですね、
うん、だって飛び入りでそういう百姓たちがいっぱい来るから、
うん、
だって彼に相談すると大抵のことはもう解決して その農民たちは帰ってくるからすごく良かったみたいな、
うんうん、それは相談しに行きたいですよね、
うんうん、知事さん言うことだし何でも知ってるし勉強家だからやっぱり、
う
ん
う
ん、
そうそう、
そういうこと相談しに来るんだけども、うん、ヤグニーさんたちはやっぱり待てなくて何そったらいちいち百姓の言うこと聞いてねでオーランドの話聞いてやってられがべって思ったかもしれない、
うんうん、いや、いいな、いい、どんどんちょっとこう好きになってきたな。
いや、もう彼はそういう人ですよ、
うん、
だからやっぱりあのそういう人だから、まあ、あの知事さんに再選されるわけなんですけど、
そうですね、
まあ、それ、その知事になってる間にもいろいろ起こる、
うん、あ
のその知事さんになった次の年に、
はい、
ちょっと国分知事さんをめぐるとある事件が起きて裁判になります。
裁判にも なったんですか、
はいはい、まあ、あの県議会議員になる時、県会議員になる時にも裁判あったりとかするんだけど、彼だって選挙に出たくて出たわけじゃね、みんなからなんか、
ああそっか、
あの、うん、出て出てってお願いされて出た方だから、うん、やっぱりそれでも裁判になったりした。これは結構面白かったっていうか、うん、びっくりしたっていうか、
裁判、
うん、裁判があるんです。これあの先生たちの、うん、その岩手県の教員たちの、まあ、あの会があるんですけど、
はいはいはい、
その人たちと、まあ、あの話し合いになった時に、
うん、
知事転倒事件っていうのがあるんですけど、
転倒、はい、倒れた、
転んだの、
転んだ、はい、うん、
でその事件が起きてから4人、あ、2人逮捕されて2人起訴になって、
うわ、
はい、後々その裁判で4人とも無罪になるんだけど、
うん、
それにあたって国分賢吉がまあちょっとこう口論になってエスカレートしてって、なんかトイレさえ行きたくなったんだって、うん、でその席を立とうとしたらそれを引き止める気して、その逮捕されたりその起訴になった人たちが引き止めたらしいんだけど、うん、
はい、
その引き止めた時にどうも尻文字ついたらしい。
うん、うん
うん、でもあの裁判の時に国分賢吉は証言として自分はあの勝手に起きたのだと、
うんうんうん、
でだからあの引き倒されたものでもないし、ない転ばされたのでもね、うん、ただただその椅子さ足引っかかってプコロンだだけだと言って、
うん、
で結局4人無罪になるんですけど、
はいはいはい、
また同じような集まりがあった時に、いや今日 OK ねえようにするからって言ったって、はい、今日 OK ねえようにするからあのちゃんと話し合いすべしって言ったっていう話が、はい、残ってますね。それぐらい、はい、まあ面白い人、
そうですね、
まだなんかダジャレとかも言うんだよね、
あ
のジョークとかも言うし、でその亡くなる時にも、はい、その最後に言った一言が今でもなんかこう語り継がれるんだけど、その見舞いに来たその病室に入ってる人たちをこうくるーっと見渡して、はい、みんなおやすみなさいって言って亡くなったって
、はい、
うん、
みんなおやすみなさいで、
うん、最後の挨拶がそれだった。
うわ、
人生を通して非常に温かみのある人物だったんだと感じました。前回馬仙郷の名付け親であるということをお伝えしましたが、実は他にもあります。それは現在の二戸市内に残るものでした。
あのここにゆかりのある人の、
うん、
その遺品をここさ開けたいって言った人がいて、
はい、
はるばる訪ね出た時にあのいろんな本があるけど、まあ、こういう本使えたら使ってちょうだい資料館でって渡されたのの中にあった本に書いてある。それがね今まで見たこともない。
うわすごい、超だいぶレアな話なんだ。
あ、そうそうそうそう、これね、オベデラったらね、あなたも福岡通だね国分賢吉通だね
今でも聞いても別にピンとくる話ですか。
ピンとくる話、あ、今でもある名前、うん、
今でもある名前、
名前だし営業してるし
営業してるし、うんうん、何かじゃ商売というか、
あ、そうそうそうそうそうそう、
関わるんだな。
いいこと言うね、うん、そのあたりそのあたり
いやパッと浮かぶのはやっぱり、うん、そのこの辺の産業のチキンとか、
うん、あ
なんか旗箱系とか
はははは、
かなと
は
思うんですけど、
それも多分ねあるね、あるけど、
ある
ん違うの、うん、違うの、あのね、
はい、
豆七、
豆七
知ってる、
あの豆七ってわわかるんですけど、
う
ん、
そうそこ
えちょっと待って
ください豆七っていうあだ名のついた、
はい、
まあ石膏があまり大きくないあの農場試験場で働いてらった農夫がいたんだよね、
はいはいはいはい、
で彼がやっぱりあのその まあ、働きぶりみでで、うん、石膏あまり大きくないから、うん、まあ、一人前に働けないのをちょっと気にしてらった。
ああ、はいはいはい。
きっとこれは農業じゃねえ、何が寒いだ方がいいかな、麦だ方がいいかなと思って、うん、その豆指示ちょっとこうって言って呼ばって、
うん、
で、おめえは農業、はい、あの一生懸命やってるけども、その農業やってる人の相手に商売始めろって、
はい、
で、この辺では肉は食わねえと、
はい、
だから肉食わないからハットだばっく、
ほんほんほんほん、
だから蕎麦屋やれって、
はい、
豆七の最初は蕎麦屋なんです。
蕎麦屋なんですか。
で、豆七もその男の人の名前全然違うよ、
はい、
豆七さんっていう名前じゃないんだよ、
はいはいはい、
ただみんなに豆七豆七って呼ばれてたから豆七っていう名前つけた蕎麦屋が最初。
へえ、はいはいはい。
ただこの辺で蕎麦屋やったったって商売にはならないのね、うん、どっちかっていうと、うん、その夜働いてる人とか、まあこの辺じゃ、うん、波根ができた理由にもなってるけど、遊郭に通うその若い人たち相手の商売しかできなかった、
はいはいはい、
で時代変わって今飲み屋さんみたいなことやってるけど、
そうですね、
そうそう、昔は蕎麦屋、
豆
七の最初は蕎麦屋、
蕎麦屋なんですか。
で蕎麦屋やってくれれば、ほら国分賢吉が一生懸命みんなさ、これも麺だよ、これも食えるんだよっていうような肉とか、うん、
はい、
鶏とか豚とかベゴとかの肉も一緒に売れるから、
あ、
そうそうそう、だから、はいはいはい、そういうのを商売にしてやってのがって言ったのが最初、
うん、へえ、ほうほうほうほう、
だからやっぱり豆七の最初は彼。
そうなんですね。
さて、番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内の様々な場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市の様々なスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回はまたしても先週に引き続きまして、先週がね、天台寺組曲の第2章をお届けさせてもらったんですけど、まあ、天台寺はね、実はね、組曲形式にしていまして、全部で5曲なんとあそこで作ったんですよね。今回は第3の章、ね、天台寺ね、皆さん多分行かれたことあると思いますが、そこに寂庵ってありますよね。寂庁さんがいらっしゃったとこですかね、うん、動画とかね、いろんなもので見てて、あとテレビとかね、出てるのも見てると、なんか面白そうな人だなっていう、なんか話楽しそうですし、なんかね、いろんな経験もされてて、うん、なんかそのイメージと、あとその境内でね、まあこんな感じで、なんかこうちょっと、まあ、ちょっぴりコミカルというかね、なんかかわいらしいというか、なんかなんかね、まあかなり大先輩でありますけども、なんかすごい可愛らしいところもあるんじゃないかなと思いますので、なんかそういうイメージでね、第3の章は寂庵ということで作りました。どんな曲かっていうと、こんな感じです。ような感じでね、ちょっと今回はね、曲の方短めでしたけども、しっかりアレンジされたものは途中ちょっとね、アドリブで遊んだりとかね、いろんなこととか、まあ、いろんな風景をね描写してやったりもしてますので、まあ、この曲がね、これがどんな風に仕上がってるのかなというのも楽しみにお聞きいただけたらなと思います。二戸市地域おこし協力隊の猿楽でした。
今回の二戸宝探しは、二戸の偉人、農民知事として愛された国分賢吉についてのお話を、二戸歴史民俗資料館稲葉さんにお聞きしています。知事としての功績は素晴らしいものばかりでしたが、私が興味を惹かれたのはその人柄にまつわるエピソードです。稲葉さん自身、歴史民俗資料館で働いていると多くの方から様々なお話を聞くそうです。
人だけじゃなく、
そうです、うん、でやっぱりこうやって仕事をしてるといろんな方が来てですね、はい、
うん、
今からそう8年9年10年も経ってないと思うけど、
はい、
その時に小原拓陽先生って、これあの、あ、はい、俳句を読む先生なんですけど、はいはいはい、その筋ではかなりめっちゃ有名な岩手県出身の先生ですけど、
ほうほう、
はい、その小原拓陽先生がその他2名か3名かな、うんうん、と一緒にここに来たんですよ、
はい、
で他のその人たちはこの中ぐるっと見てたんですけど、私電話鳴ったんで電話出ていろいろメモしながらいたら、うん、小原拓陽先生がそこの椅子に座って、はい、私に向かっていろいろ話しかけてくるんですよね。いろいろ話聞いたら、自分は若い時にその県庁にいたと、
うん、
で彼が入院したっていうから、そのお見舞いにリンゴを持っていくからリンゴ買ってきてくれって上司にその上の人に言われて、うん、あ、分かりましたと、でリンゴを買ってきて、
うん、
で彼のお見舞いに持ってった、うん、
はいはいはい、
そしたら大激怒、
え、お見舞いにですよね、
うんうん、なんでか、
なんで、
うん、それで怒られたのはもう今でも覚えてて印象に残ってるんだけど、
はい、
実は農家のことを考えて綺麗な飾り箱に入ったリンゴを買って持ってったんですって、うん、そしたらやっぱりこれじゃ農家のためにならないから、農民のために俺に持ってくるときは半切り箱とかで持ってこいって
はあはあはあはあ、
こんなので持ってくるな、
うん、
箱で持ってこいと、
はい、
そうすれば農家は喜ぶだろって、
あ、
だからそういうふうにするんだよっていうのを教わったって。
へ
え、はい、農家のためにそういうところ頭回してちゃんと考えて持ってくるもんなんだって、
う
ん、
うわ、
だからあの激怒したっていうけども、はい、その気持ちを分かって行動しなさいっていうことを教えられたって、
うん、そうですね、うん、単純に自分のなんかエゴとかで起こったわけじゃなく、
そうです、そうです、はい、
そういうことだよっていう、
そうです、そういうことを考えて行動しなさいっていうふうに言われたから今でもよく覚えてるって、うん、
へ
え、農民知事っていうその一枚もののプリントも置いてるんですけど、
はいはいはい、
やっぱりすごいなまってて、
はいはい、
私は今なまってませんけどさっきまでなまってたけど、
はい、
ね、疲れな、今ちょっと疲れが取れてきたから
黙ってない
けど、はい、その国分賢吉はすごいなまってて、
はい、
で天皇陛下が こっちに寄った時にもやっぱりこういろいろお話しする、ご案内したりお話しするみたいなんですけど、うん、まあなまってるから、
はい、
あの何言ってるかわからなくてキョトンとするんです
ね。そうですよね、わかんないです
よね、陛下と皇后様が、
うん、
でそれを見て、あ、俺の声が聞こえなかったかなと思って、まだ高声で喋るんですって、
はい、単純な音量の問題だと思って、
あ、そうそう、そうです、そうです、はい、であの大きく喋るんだけどそれを聞いて皇后様がすごい笑ったって、はい、あまりの訛りと、
はい、
そのなんていうのかな、うん、と音量の問題ではなかったんだけれども音量だと思って一生懸命なんか説明する国分賢吉を見てすごい笑ったって、なんか面白い人だなって。でやっぱり、はい、あの後からその天皇陛下と皇后様がおっしゃってたそうですけど、
うん、
あの彼の訛りを聞いてるとお国訛りってやっぱりいいもんだなと、
うん、
安心するなって言ってた。でそれを伝え聞いた国分賢吉は、はい、あのやっぱりお国訛りは国の宝だから、
うん、
それを聞いてあの本当の勉強になってよかったなすって言ったっていう話ですね。彼本当だって、この辺だと飢饉、うん、まあいわゆるその飢饉とか毎年飢饉だったからその当時、
うんうんうん、
で岩手県は貧乏県って言われたぐらいだから、はい、米の自給率もかなり低かった。だって取れないだもん、
うんうん、
天気が悪くて、
はい、
でそうするとやっぱり飢饉とかになるから荒木おこしって言ってやっぱ こう畑を新しく作ったりなりするときにすごい苦労したっていう話を説明したかったみたいなんですけど、毎年キゲズで荒行越しがゆるぐねすって言ったって、それを聞けなかったって。
そうですね、分かんないですもんね。
はい、あのキキンもこれ私の実家の方ではガシンって言うんですけど、この辺ではキゲズとかケゲズとかっていう、はい、だからなんか、あ、全然言葉違うなと思いながら聞いてたけど、はい、うん、まあそういう感じで喋るんですって。だからやっぱりその毎年キキンって天気が悪いっていうのはやっぱりしょうがないと、天気に抗ってもダメだと、これあのうちのじっちゃんもそうだって、百姓やる人たちって我慢強いから、その天気が悪いから天気に抗うってことしないんだね。
おお、はいはいはい。
だからそれも農業の楽しみの一つだと言って受け入れる。
受け入れる。
で次の年はじゃあもっと良くしよう。じゃあもっと良くしようって言って毎年頑張る。本当に口に出さないけどそういうことやるんだよね。今年は去年のあれでダメだったから今年はこうやってみるかな、ああやってみるかなって一生懸命工夫してやる。だから彼もそれと同じで、天気に抗ってもしょうがないから、天気に関係ない酪農、でこの辺じゃ肉食わないから手始めにまず牛乳だっていうので、あの酪農で乳乳を、あの外国から減ってきてやったと。でまあ酪農っていうのは牛乳だけじゃないっていうので、その後その肉乳、肉、まあ、牛肉を振る舞ったりなんなりしたって言ってるけど、そうやって天気に関係ないその牛馬酪農に関してやるんだけども、やっぱり土のことが大、百姓、元百姓だから、土に結構こだわりがある。で土を、いい土を作るには堆肥が必要。
堆肥必要ですよね、
はい、その堆肥は馬よりもベゴだって言って、
はいはいはいはい、
ベゴを勧めたから結局その牛乳だったり、で後々それが牛肉になったりするんですけど、そうやってやっぱりこう勧めてきたから、だから今があるんですけど、まあかなりその当時はその農業だけじゃなく、冷やは大豆だけじゃなくて、まあ酪農っていう部分においても、あとは果実ですよね、ブドウとか、あとは稲作、その貧乏県で米が足りてなかった時に、まあ例外が多かったから、で災害も多かったから、その時にまあ米ぐらいは自分たちで作れるようにしようって奮起したのが彼で、で彼が知事さんやってる時にとうとう自給率 100% になって、その後それを今度輸出する権になったんですよ、場に出す、そういう風にしたのは彼で、彼はそう思ってないのね、俺じゃない、農民たちがみんな頑張ったんだ、
なるほど、
そういうのが彼なんです。だから農は国の元なり、今本当にまさにそういう時で、結局その小麦とか、まあ、いろんな作物が輸入に頼ってる、大豆もそうですけど、
今にもつながるんですね。
いやいや、もうつながります。だから百姓たちが元気ない時は日本も元気ないし、今もう百姓も土使わないで作る時代にもなりつつあるから、いやうちのじっちゃとかばっちゃとか父親母親たちはやっぱりちょっと違和感があると思う。土が大事だから、土がやっぱりあってこそ、いい土があってこその農業だって思ってるから、どうしても違和感はあると思うんだけども、やっぱりその時代の流れってあるから、今ちょうどそういうのをこう見れる、その土使う使わないにしろどういうふうに農業が変わるかっていうのをやっぱりこう見ていかないと、あっという間に変わっちゃって、その変わり目がきっとわからなくなってる時代になってるから、いやもう今多分国分賢吉が生きてたらどう思うかなっていうのはありますけどね。
今年は岩手県誕生150年の節目です。国分賢吉は初の民選知事として就任し、岩手県の農業の礎を築き上げました。そんな人物が二戸から出ていたと聞くと、非常に誇らしい気持ちになりますね。
いやいや、面白い人なんだな。
面白い人ですよ。はい。だからやっぱりね、死んだ時にもね、県の公会堂に2500人超えて人が集まった。
そんなに。
すごい人ですよ、
土
葬、当時は土葬、
はい、
やっぱり言って死んでた自分を土に返してくれと、
なんかつながるな、
で あの退院してきた時にかなり痩せてやつれて顔色も良くなくって退院してきたんだけども、うんうん、やっぱり骨は太いから、はいはい、いい肥やしになるよって言った。だから自分は土に農場に土に埋めてくれって言ったから、そのまあいわゆるその農場に今いるわけですけど、その塗装にする時に土巻くじゃないですか、はいはい、棺の上に。それ巻く時にもいろんな人が来て巻いたみたいだけど、部落の一人のその年寄りのおじさんがなんか土やっぱり大事にする人だったから、いい小枝いい辻だからおめさんがいっぱいかけてけらって言っていっぱいかけてくれた。そういう話が残ってるぐらいすごい人、
はあ、
その時にはそのおじいさんは知事さんとも国分さんとも言わなかったって、 おじいさんって言った
おじいさん、
うん、だからやっぱりそういう人柄がやっぱり見えるような人です。だからその彼にまつわる資料っていうのもいっぱいあるんですよ、ここ、
うん。今この展示されてるものだけじゃないわけですね、
う
ん、
そうですね、写真もいっぱいあります。
あ、そうなんですか。
で、あのちょっと前は明治150周年、明治が始まって150年っていうのもあったし、うんうん、今ほら高下さんが持ってきてくれた岩手県が始まって
150年
もそうだし、うん、やっぱり何かとそれに関係する人ではあります。
そうですね、
うん、高田邸も岩手県をちゃんと作ってきた人だから、
うんうんうんうん、
そうです。で彼のお父さん、さっき言った見る目があるお父さんは解放者っていう、
はいはいはい、
はい、ジャヌマさんとも田中立愛吉とも関係ある解放者にいた人だから、
ね、うん、うわ、ここもつながるんですね。
そうです、はい、だからつながるんですよ、みんなそういう素晴らしい人たちはみんな上の方でつながってる
つながってんだな、
はい、だからもうここは全部もつながってます。
二戸の偉人、国分賢吉についてのお話を聞いてきた今回の二戸宝探し。国分賢吉の人柄について非常に心惹かれました。二戸歴史民俗資料館には関連資料が展示されています。気になった方はぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。